歴代史の第一が、そろそろ終わりますので、その後どうしようかと今ちょっと悩んでるとか考えております。ただ歴代史第一ですから、第一第二というのはこれは一つのつながりがあって目的があるので、区切って良いかと言いますと、もう随分第一歴代史長いことやってますので、そろそろ別のところもいいのかなと、全体を見るという意味では一つの区切りかなと思いますが、ただ歴代史第一の一つのここはまとめになるだろうなというふうに思われます。神様にお仕えするって具体的にどういうことなのか、そのことのことがずっと書かれていきましたけれども、その神様にお仕えする信仰って言ったらいいんでしょうか、心、それをどのような心がで捧げなければならないのか。神にお仕えするといっても、いやいやお仕えするというのもありますし、仕方なくお仕えするというのもありますし、また人の目が気になるから捧げるというのもあると思います。でそういう意味では、このダビデの祈りは私たちにクリスチャンの世界観って言ったらいいんでしょうかね、この世の中の私たちに与えられている命も、またこの世の中の全ての人間関係も含めまして、それらはどこから来ているのか、何のためにそれらが私たちに与えられているのかということを、実はダビデの祈りの中に私たちは見ることができます。聖書の神を信じる人の実は心の持ち方、または物に対して、人に対して、社会に対して、そして自分自身に対してもどういうふうに理解したらいいのか、そんなことがここのダビデの祈りの中にまとめて書かれている。これを私はあえて言うならば、キリスト教世界観って言ったらいいんでしょうね、価値観と言ってもいいと思いますが、それが記されている、ダビデの祈りの中にあると見ます。でここのですから、10節から19節が中心になります。先週ここを見る予定でしたが、最初の方だけで終わってしまいましたので、今日その続きを考えております。でダビデによって、ちょっと振り返りますが、信仰のこの姿として、ダビデが率先して神殿のを建設するための準備のお金だとか材料というものを捧げます。命と引き換えにと言ったらいいでしょうか、戦い、命がけで戦い取ったものを捧げます。ですからダビデが捧げるということは、まさにそれは命を捧げるようなものですが、それ自らがそれを捧げて、そしてさらに続けてダビデが言ったのが、この他に自分と同じように捧げる者がいないだろうかというふうに民に進めていきます。でこの捧げるって言った時に、これは歴代史の中で言われる捧げ物っていうのは、レビ記の祭司がこう神様にね、自分をこう捧げていくというのと同じような表現が使われまして、自分自身を捧げるというアピールにつながるようです。ですからこの一節から、ここにあります九節までのこの神殿での捧げ物っていうのは、物を捧げるんですが、しかしその物を捧げるだけではなくて、9節を見てみますとこうあります。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたのであるというふうに言っていますよね。ですから物を捧げたんだけれども、自ら進んで、そして全てのものというふうにありますので、全く心を持って、ですからこの全く心を持って捧げるのは、心を自ら捧げないと全く心を持って捧げたことにはなりませんし、偽ることになりますし、やってることと言ってること心の中が違うという、 そういう捧げ物が全く心ではありませんよね。で、そういう意味では自分自身を捧げるということです。で、この最初言いましたように、イスラエルの指導者たち、ダビデをはじめその指導者たち、リーダーたちによって自ら進んで捧げたとあります。で、この自ら進んで捧げたというこの表現は、実はこの29章の中で、似た表現が、5節、6節、9節、14節、17節で、もう何回もこれが繰り返し出てきます。で、ここでは各自が先ほど言いましたように、自分を捧げるのと、物を捧げるとの間の区別なく使われているようです。このような信仰による犠牲的捧げ物は、中節言いましたように全く心で、このことは同じ表現は28章の9節でもありますし、28章の9節、そして29章の19節にも出てくる言葉であります。ですから、こう考えてみますと、捧げ物とは単に神殿を建立するプロジェクトのための捧げ物ではなくて、神に対して捧げるものなんだということがここで強調されていると先週お話ししました。ですから、私たちは何々のために捧げましょうという献金の仕方ってありますよね。特に指定献金なんていうのがそうに挙げります。つい私たちの教会でも街道のね、修復のためにっていうことで、特別献金しましょうっていうふうに言いました。そうすると、街道の修復のため、外壁のために私たちは献金しているというふうに言いますが、その前に私たちはそれは主のために捧げているんだ。そしてその使徒を使い方を街道のその外壁のために使いますよというのであって、捧げる対象は外壁のために捧げてんじゃなくて、主に捧げている。そして捧げているものを、それを外壁のために使いますよという意味で、私たちはいつも捧げ物をするときには神様に捧げているという意識、このことがとても大切なことが分かります。それが全く心なんですよね。で、ですから、この中で第2コリントの8章の5節に実はこういう言葉があるんですが、ちょっと開いていただきますかね。やっぱり印刷してくればよかったんですが、新約聖書の第2コリントを開いてください。ここ大切なところなので、この思想を受けてって言ったらいいでしょうかね。同じ時間で、第2コリントの8章の2節からちょっとお読みします。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。五節です。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちのにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完成させるよう彼に勧めたのです。こういうふうに言っております。で、私たちが共に喜ぶということは、やはりまず自分自身を主に捧げての捧げ物であるからこそ、これは共に喜ぶことができるんだと、パウロはコリントの教会の人たちに語っています。で、私たちはその意味で、じゃあなぜ捧げるということが自ら進んで、する、 そのことが大切なのか。で、その自ら進んで捧げるっていうことは、自分勝手な思いで捧げるんじゃなくて、捧げるには、捧げ物にはそのように自ら進んで、神を信頼するがゆえに、自らを捧げるという、その神様への信仰なくして捧げなければ、その捧げ物は受け入れられない。で、これが旧約聖書の中で、実はレビ記の中に、アロンの子供たちが異なった火を捧げた、そして裁かれて死んだっていうのがあります。その記事が実は10章に一節に出てきます。それは神様のレビ記の10章です。で、それはですね、神様の前にどういうふうにその灯火ですよね、それを捧げる、その捧げるものにはやはり清められた火でなければならない、犠牲をもってあがなわれた、そういう儀式のもとできちんと準備されたものでなければならない、勝手なものであってはならないということですが、それを新約でもし私たちが考えるとするならば、言うならばイエス・キリストの十字架のあがないを信じて清いものとされた、聖なるものとされたものを捧げるのでなければ受け入れられないというふうに言うことができるでしょうね。かつては動物の犠牲をもって、そして清められた火をもって捧げる、今日の私たちにとってはイエス・キリストの十字架のあがないによって清められたものが、はい、神様の前に捧げられた時にそれは捧げることができるし受け入れられるもの、それがこの全き心、神への信仰によって捧げるという応答の姿なんだと思いますね。そしてその上、それで歴代史に戻りますが、それだからこそ民も王も共に喜んだという17節と22節で繰り返し喜んだことができます。そうですね、本当に神様へのこの全き心、信仰によって神様が望まれるその心を持って清められた全き心で捧げた時に、私たちはそれはとっても大きな喜びにともどもになると思うんですね。もしそれが自分勝手な、これを捧げたから、こんだけ捧げたからきっとみんなが私を尊敬してくれるだろうとかね、これしなかったらみんなにどう思われるだろうかとかという思いで、いやいやながら、またはみんなが通り決めたからしないと私だけ仲間外れになるの嫌だからというふうに暗黙の強制力を感じながら捧げていたとしたならば、それは共に喜ぶ捧げ物にはならなくなってしまうんじゃないかなと思うんですね。ですからダビデは、じゃあどうしたら全く心を持って捧げることができるんだろうか。で、ここで私は大切なこの祈りの中で、ダビデの祈りの中で見ていきますと、一つ14節に目を留めていただきたいです。あまりいろんな人の書物を読んでも、この14節をあまり中心に取り上げるものは人はいないようですが、私は14節をとても心に留めるのであります。29章の14節です。誠に私は何者なのでしょう、私の民は何者なのでしょう、このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたに過ぎません。自分というものに対する、自分で自分をどう見るかっていうことなんですよね。で、そのことを認めた上で、神様の前に私は取るに足らないものだというふうに言いたかったんだろうと思いますが、ただそれだとしても、このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、全てはあなたから出たのですって言ってますよね。 自分で捧げたいという思いがあったとしても神様が働いてくださらなければ捧げることはできなかっただろうというふうに言ってるんです。そういう力はなかっただろうと言ってるんですね。で、これはとても大切な、実はダビデのこの神殿のために捧げ、神殿でを建てるために使うように捧げた神様への捧げ物を捧げさせた力っていうのは自分の思いとか力があったとしてもできなかっただろうって。それは神様がさせてくださらなかったら出たものでなければそれはきっとできなかっただろう。で、そのことを前提にしてです。そのことを前提にして私たちはこの自分の命も含めまして、自分の今必要な、今与えられている生きるために必要なもの、それは友人であろう、そして家であろうし、また住まいであろう、そして家族であろうし、また持ち物、さまざまなもの、それらが一体、自分の手の技によるものだと誇ってよいのかっていう、その問いかけがまず強調されているのがこの14節ですし、また10節以降のダビデの祈りと告白の中にあります。まずここで10節から見ていきますとですね、とてもこのダビデの祈りはちょっとこう同じ似たような言葉が行ったり来たりしている感じがします。で、何かと言いますと、こう神様を素晴らしい、神様の栄えと、じゃあごめんなさい、11節でこう言ってますよね、主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳とはあなたのものですというふうに 言います。そして地にあるものも全てはあなたのものですというふうに言って、そしてまた12節でも全てのものの支配者であられ御手に勢いと力がある、御手によって全ての偉大さに、全てが偉大にされ力づけられる、そしてあなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえますというふうに13節で言っていきます。16節でもそうですよね。16節でもこの後半であなたの見てから出たものであり、すべてはあなたのものです、こうすべてがあなたのものだというふうに褒めたたえていますよね。私のものじゃなくてすべては神様あなたのものですというのが行ったり来たりして、この私の手にしているもの、私のもののようだけれどもそれは実は神からのものなんだよっていうことが繰り返し言われています。そしてもう一つ繰り返し言われているものは何かというと、神様を褒めたたえるということもまた繰り返し言われていますね。この 10節で、主よあなたは後半ですが常しえから常しえまで褒むべきかなというふうに言っています。そしてまたさらに神様はのことについて12節で、富と誉れは御前から出ますと言って神を褒めたたえます。そしてさらに13節でも、あなたの栄えに満ちた御名と言って神を褒めたたえます。このようにして全てのものはあなたから出たものだと言って神を褒めたたえ、そしてあなたは本当に褒むべき方ですというふうにこう褒めたたえているというのはもう繰り返されるというんでしょうか、順序正しく最初神様の皆を褒めたたえて、そしてまた与えられたものは神様のものから来たものですというふうな、そういう何ですか、論理的って言ったらいいんでしょうか、そういう順番よりももうこの神様に対しての祈りっていう、ここは決して理路整然としたものではなくて、似たような言葉が繰り返されたり戻ったりというふうに、こういうダビデの祈りになってますね。で、神様を賛美し、 またすべての贈り物と所有物は神のものですと言って、また神の王国、神のご支配ということを褒めたたえるということが、こうこの10節から19節の中で行ったり来たりしている。そのようにしてダビデは神がすべてのすべての源であって、神様を褒めたたえるっていうことにおいては、これは何度でも感動を持って褒めたたえざるを得なくなるという、その姿が告白されています。で、その中でさらにそれでも私たちはちょっと整理するために順序正しく少し見てまいりたいと思うんですが、この中でまず11節から12節を見てまいります。この中では神様がその王国の至高の頭、最高の頭であり支配者であると、神様の持つその偉大さというものを、神がその王国の中心であり最高に力あるお方なんだ、ダビデはその神様から委ねられているにしか過ぎないし、また次のソロモンもそうなんだ、その本当の支配者は神なんだ、それは神の国が神様によって、建てられている、神を中心としているのと同じように、このイスラエルという国は神子自身が実は頭である、支配者である、まさに神の国となるべきだと祈っているところですし、そうあることを願っている祈りであります。ですから12節の後半で、あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いがあり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのですと言っています。ですからイスラエルが偉大になる、そして力を持つ、それは神の御手によってなんだと語ります。すべてを所有する神は、また進んで全ての人に捧げるお方であるということを告白し、その全てを捧げられているので、私たちは今力を得ているんだ、力づけられているんだという、その言葉は当時のこのバビロンから帰ってきた民にとって本当に大きな励ましの言葉となったんじゃないでしょうかね。もうダメだ、建てる神殿の土台だって小さい、だいたい土台を見ればその建物が分かるそうですよね、どれだけのものかと想像できます。それと同じです。このユダヤ人たちはバビロンから帰ってきて土台が出来上がった時に工事が中断したんです。なぜかと、建物を見たら、土台を見たら、その上に建てられる建物の大きさが想像できまして、あのダビデの時のあの荘厳な建物から見れば惨めなものだな、ちっちゃいなってがっくりしたわけです。で、そんな時に神殿を建てる意欲って言ったらいいんでしょうかね、それが消えうせようとしていた、いや消えうせていたのかもしれません。で、その時にこのような言葉が出てまいります。しなさいではなくて、神がその力を注いでくださるんだという励ましの言葉であります。私たちは何かしてほしい時に、ああしなさい、こうしなさい、クリスチャンはこうあるべきですっていう、そういう勧めが結構なされるんですが、でもダビデの祈りを見てみますと、ダビデは私はこのように捧げました、だからみんなも捧げなさいじゃなくて、誰かそういうふうに私と同じように捧げる人はいないだろうかというふうに言うわけです。決してしなさいではないんですよね。自らが心の内に神様によってこの力を受けて、捧げる力さえもが与えられて初めて捧げられるべきものだということがダビデの祈りの中にあります。ですから捧げなさいではなくて、私のように捧げるものが他に他にいないだろうかという問いかけ の祈りになっているんですね。ですから私たちはまずその捧げ物をするときに、すべては神の力支配のもとにあって、そして私たちはあなたの神様の手によってすべてのものが偉大なものとなり、また力づけられるんだという神様の私たち自身をも変えてくださる、そこに神への賛美があります。で、私たちも神様への捧げ物をまずそこに目を留めなければなりませんね。私たちのこの足らない、なんですか、やっとの思いで生きている人のその気持ちに、もっとこれをしなさい、もっとああしなさいという立法的な強制はされたら潰れてしまいます。でもその前に力も、その自分の存在の偉大さも、偉大なものだとか価値あるものだとしてくださるのは神様だということでありますね。そして14節から16節でダビデは次に、じゃあそれに対して神様がそれほどまでに私を力づけてくださる、私の存在を偉大なものとしてくださる、こんな取るに足らないものをというふうにダビデは14節から16節で語ります。神様が与えてくださるものに対して、それに受けるにふさわしい自分なんだろうかっていうのが14節から16節のダビデの祈りであります。ここには逆にですね、ここからこの14節から16節で見えることは、逆の言い方をすると、クリスチャンの献身や奉仕について、なぜ自分が捧げられないのか、その原因をここに見ることができます。それは何かと言いますと、ダビデのように自分が所有しているものは何もないという、そういう意識がない、私が持っている。ダビデは言います、すべてはあなたから出たものであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたに過ぎませんという、その信仰であります。で、実はパウロもコリントの、先ほど引用しましたけれども、コリントの町のクリチャンたちに対してやはり献金の勧めをしています、支援の勧めをしています。で、コリントの町は実は豊かな町でした。貿易も盛んなところでした。そしてこの町のクリチャンたちは献金を、それでいてその献金するのを惜しんでいたようであります。教会のクリチャンたちですが、彼らは、コリントのクリチャンたちは決して貧しいわけではありません。むしろ金持ちが多かったようだとある書物にありました。でもコリントの人たちはなかなか他の兄弟姉妹たちを支え、町のですね、エルサレムが飢饉にあった時にそれを捧げる、支援するというための捧げ物があまりできなかったようです。ですからパウロ自身はコリントの教会からは献金を受け取らなかったとさえ言っています。惜しんで捧げる捧げ物は嫌だっていうふうにパウロは言ったんですね。で、コリントの教会の人たちがなぜ捧げられなかったかというと、第一コリントの4章の7節でこういう言葉があります。開かなくても結構ですが、あなたには何かもらったものでないものがあるのですか、もしもらったものならなぜもらっていないかのように誇るのですか。あなたが今手にしているものは人からいただいたものでしょ、いやむしろ神様からいただいたものでしょ、それなのに神様からもいただいたものは何もない、自分の力で自分で手にしたものなんだ。実はそういう考え方が根底にあるときに、その捧げ物、また助けるための捧げ物はできなくなってしまうというのがパウロのここで教えられていることです。これは先ほど歴代史のあの神殿を建てるために神に捧げる捧げ物についても同じ姿勢であります。ましてや神の神殿、神を礼拝する神殿への神様に対する捧げ物は これは特に神様にお返しするという理解がない捧げ物では、これは大変神の前に受け入れられるものではないということが語られます。ですから実は自分の持っているものは何一つなく、ダビデは言います、もっぱら主によって授けられたんだと告白します。このこと、この告白は呼ぶ記の中に有名な言葉でありますよね。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかなと告白しました。ヨブのこの告白を見た時に私はすごいなと思って、私にできるだろうかと内心不安になったんですが、でも歴代史のこれを見てみますと、ダビデがこの神殿を建てるために神にお捧げするという捧げ物が全く心で捧げるものでなければならないよ、そうしないと受け入れられないし、それは祝福されないということ、皆で喜べないよというふうに言っていることを知ったときに、あ、この教会はこの街道を建てるとき、まあ、いろんな思いあったかもしれません。でも自らが捧げて、そしてこの建物が立ち上がったっていうこと、これを私はみんなで喜べた剣道式のことを改めてまた思い出したのであります。10月の9日が独立式でしたけれども、そして剣道をして3月の21日が剣道式ですよね。でこのからもう19年経ちますもうすぐで、そんなことをこう見ていきますと、そのことをこう思い出したわけであります。そうすると心が神様の前にお捧げするという、そしてこれは神によって与えられたものだからっていう意識があると、ああ今まで私たちの教会ではそれをする力をいただいたんだなということを改めて思い出したわけであります。ですからヨブのように全てのものを失って、神は与え主は与え主は取られる、主の皆は本物かなっていうのは非常にきついだろうなと思うんですが、実はここで言われていることを私たちはいつの間にか、日々の戦いはあったかもしれませんけれども、してきたんだな、いやさせていただいたんだな、そして今日があって礼拝が捧げられてんだなということを改めて実感をいたしました。ですから私たちの教会では前にもお話ししましたように、信仰者以外の人の献金は受け取れませんということを貫き通したこの40年弱ですよね。こんな伝道の働きの中で、私たちは主の前に本当にそれが喜んで捧げ、信仰によって捧げたものだから喜べるという、その喜びを共有してきたのが私たちではなかっただろうかと、このように思います。そしてダビデはさらに続けて言うのであります。私たちは希流者で、私たちはの日々は影のよう、望みもないというふうに、こういうふうに続けて言っていきます。で、私たちはこのように何もないのだという意識が薄くなるときに、私たちは自分が得た、自分が働いたという意識が強く働いてきます。それで捧げなさいという命令を神から受けたときに、取られるという感情、窮屈に感じるのではないでしょうか。私たちの命もそうであります。その人にとって人生は決して軽くはありません。こんな小さな、いやこんな小さなとあなたは思っているかもしれませんけれども、それは神が与えられた命なんだという、そのことに、立ち返らなければなりません。本来私たちのものというのはありません。その人にとって人生はだから決して軽いものではないのです。これまで自分が努力して貯めてきた富であり、また自分の経験であるのに、それを簡単に手放すことはできないと感じるとしたならば、自分の生活と人生を逆に 軽んずることになるし、また人生を堅苦しい窮屈なものにしてしまうでしょうね。私にとってこれは何でしょうか。この時に忘れてならないのはやはり神の偉大さであります。そのように私にとって何もない影のようだと告白できる、そのためには神の偉大さに目を留めなければならないでしょうね。ですからダビデは神の偉大さを褒めたたえます。それを何回も、最初の十節だけではなくて、その他にもことあるごとに神様の偉大さというものを語っていきます。で、その意味で私たちはどうでしょうか。私たちがしばしば忘れるのは、キリストが私たちにお与えくださった恵み、救いの賜物についてであります。それを忘れますと、私たちはいつの間にか自分というものを軽く見るし、人も軽く見てしまいます。同じ主にある兄弟姉妹たちが、あの人も主によって買い取られた、命を通して、イエス・キリストの命を通して買い取られた尊い命だということを忘れてしまってはいないだろうか。その時に他を裁くという思いと、また自分こそという傲慢な窮屈な、人が自分をどう見ているだろうかということにばかり目を留めなければならない窮屈な生き方になっていないでしょうか。私たちはそこにキリストをもう一度思い返すべきであります。昨夜ある人から電話がありまして、私、僕は生きてていいんだろうかというふうに言う電話がありました。自分なんか生きてる価値がないんじゃないか、こんな病気を持ってっていうふうに言っておられる男の人から夕べ電話がありました。で、その時にその人は、こんな僕は生きてる価値がないということと、もう一つはなぜそうなのっていうと、何もできないから、あれもできない、これもできない、神様の前に聖書の中許しなさいって言うけど、私は決してその人を許すことができない人がいるんだ、こんな私は生きてる価値がないって、そっちの方に行っちゃうんですよね。で、その時に私がお話しした言葉、私の力ではできないけれども、私たちもキリストによって許されたものなんだ、キリストの模範に目を留めようではありませんか。で、その模範って何かっていうと、キリストは神であるにもかかわらず、神のあり方を捨てて私たちのしもべとなって、私たちの命を救うために、自らが身代わりとなって死んでくださって、神様によって許されたものなんです。そこをもう一度思い返しましょうっていうふうにお話ししました。私たちは自分が生きているのではなくて、やはり生かされている、神であるお方が卑しくしもべの姿をとって私たちのために死んでくださった、そうして許しが与えられているがゆえに今生かされているという、その許されたものである、そこまでに私たちは神の前に価値あるものなんだということをもう一度思い返す必要があるんでしょうね。私たちがいつも目を留めていなければならないのは、私たちに何があるかではなくて、神が私たちにお与えくださったもの、すべてが神によって与えられたものだという、このダビデの思想と同じ思いの中にいたときに、初めて自分も許せるし、人も許せるんじゃないでしょうか。ダビデはそのようにしてこの祈りを終えていきます。進んでまた喜んで捧げられる捧げ物、それが全く心から捧げるものであることを19節で語っていきます。このような態度はキリストによってのみ実は保たれます。キリストが私たちの心を試され、そして 神が私たちの心を試され、そして私たちの心と思いを支えてくださるというので、ですから19節でこのダビデはソロモンのことについてこう言いますよね。19節、我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。神がさせてください。全く心を神が与えてください。それはダビデが捧げた、自ら進んで捧げたその心のことで、ですからこの我が子ソロモンにもそういう心をお与えください。で、それは決してダビデのダビデとソロモンだけではありません。そのダビデとソロモンを支えたのは18節です。私たちの祖アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御民のその心に計る思いを常しえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてくださいという、これもダビデの祈りの中にあります。ソロモンが神殿を建てていく、そして全く心を持って神の命令を御心を行っていく、そのことを支えるのは民の信仰が必要だって言ってますよね。それも神様が民にお与えくださったその心、それはしっかりとあなたに向けさせる心でありますよね。それをお与えくださいと祈ります。そうすると何が言いたいかと言いますと、私たちは捧げ物というのは自ら進んで自分を神に捧げるということから捧げ物は始まります。そしてその心は神様がお与えくださる、その捧げる心をも神様がお与えくださるんだということを、そこに目を留めていかなければならない。私たちは焦ります。なんとかこれをしなくちゃ、あれをしてほしいというふうに焦って人に向かいます。でも人に向かって人にせっついても、そこには不平不満しか起こらないということですよね。神様が必ずそれをしてくださる、お与えくださるということを信じて、そこに期待をし続ける、これが実は神を信頼するし、そしてまた神に捧げる心の基本的な姿ではないだろうかと、私はここから思わされます。ですからこの神殿が再建されるまで17年かかるんですよね。このユダヤ人たちがそこまで待ったんでしょうね。そして一気に、今度は始まった時には建て上げられました。このことがとても私は大切なことで、つい、いつまで待てばいいんですか、それ待つだけでいいんですか、いや待たなければダメなんです。主が心を備えてくださること、それを期待し祈り待たなければ、本当の礼拝、捧げ物がもって皆で喜ぶ礼拝にはならなくなってしまう。本当に主がお与えくださるようにとダビデが祈った祈りを私たちの祈りとしていきたいのであります。そして全ては主のものであります。私が捧げたとしても、それは主からいただいたものにしか過ぎない。この命も主の贖いによっていただき流れさせられている、その命ですから、自分のために自分の都合で自分の気分で取ったり取られたりしてはならないものであります。主に本当に委ねていく、まさに主がお与えくださったものだと、で神様にその心と命もまた神様が必要な時に取られる、そのことを明確に示されるまで待つべきことではないでしょうか。 そんなことを全てを主にお捧げする。そして初めて捧げ物が主の前にみんなで喜べる捧げ物となる。感謝します。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、少し長くなってしまいましたが、本当にダビデが祈り、また民が捧げたその捧げ物の支えた信仰がどんなものであるか、もう一度思い返すことができます。私たちもそのようにして、足らないものでしたけれども、主に自らを捧げ、そしてその結果献金や奉仕や捧げ物がなされてきたことを信じております。どうかこれからもそのような奉仕と捧げ物とによって、主を礼拝する、共に喜ぶ礼拝となりますように、私たちにその心を与え続けてくださいますようにお願いいたします。思い返してくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。